それではですね、今35分ですが、質問の時間に移りたいと思います。15分、55分手前ぐらいまで時間を取りたいと思います。ご質問のある方は、マイクが、会場係がマイクを届けますので、お名前の後に、簡潔にお願いいたします。何かございませんでしょうか。
質問があろうとなかろうと55分まで私ここに立ってなきゃいけないんです。なるべくセンスの悪い質問をお願いします。そうすると後の人が質問しやすいですから。どうぞ、
はい、お願いします。マイクの方お願いします。前の方です。
沢内と申します。先生いつもありがとうございます。じゃあセンスの悪い質問から始めさせていただきます。このようにたくさんの皆様の前でご講演なさる場合と、この前テレビを拝見いたしましたが、テレビカメラだけの前で講演をなさるというのはどのような違いがあるかということを。
もう二度とやりたくないですね。
というご質問なんですけども、
あれはね、もう本当ね、急に決まった話なんですよ。で、まあ5月の終わり頃ですよね。いつだったっけな、6月の9日に吹き込み、収録をします。だから何分だっけな、いつまでに来てほしいって言われたんですよね。で行って、したら、その前日だ、そしたら吹き込み の収録の前日に、当日前日2、3日前だ、もうその晩に放映しますって言われたんですよ。で行って控え室で打ち合わせに入ったら、編集は一切いたしませんって言われたんですよ、その時に。だから少々間違ってもいいから、そのまま飛ばもう話してくださいって言うんですよね。ぎょっとした。今まで放送の場合はね、ちょっとミスってもその分ちょっとまた前のセンテンスから話せばよかったのが、そうはいかんのですよ。で、まあ10分だけども9分30秒で話してほしいって言うんですよ。そして、まあ休憩の間こう一回こう練習してみたらね、ちょっとオーバー気味なのよね。いや、だったら全般を飛ばして後半をちょっとゆっくりめにしようかと、これで作戦立てたわけです。でいよいよ収録になって座ってね、したら原稿のなんていうかな、大きな文字の原稿用紙渡されたんですよ。で上にカメラがあるんですよ。でその前にスクリーンがあるんですよ。でこのカメラで撮ったのがスクリーンに出るわけで、スクリーンの中に私を映すまたあれがあるんですよ。だからそういう面ではね、そのカメラを意識しないで、だから朝のニュースなんかみんなそれ見てやってるわけね。だからだけどね、その時計があるんです、前に。でだんだん減っていくの。で全大体だから最初見たらやっぱり、ああちょっと硬いなと思ったんですよ、表情が。でも半分になってから、ああこれで大丈夫だと思って、今度は間を取ったり少しゆっくりしたら表情も柔らかくなりましたね。ところが今度ね、この時計がねの減り方が遅いのよ。 原稿はもう終わりかけてるのまだね、それが話しながら気になってね、でまあで終わったんですわ。だからまあ私としてはちょっと不本意だったんでね、本当は。だからもう一回練習すればよか、あの行って練習もう一回やればもっとできばよかったんじゃないかなというものがありましたね。だから家でその晩女房と見たら、女房もねなんかあんまりいいという表情じゃないのよね。だからもうこりごりというのが、あ、それ言ったらそんなこと言うもんじゃありませんって誰かから言われたけども、正直なところそういうことでございます。はい、本当にセンスがないとは言わんけど面白い質問でした。
はい、前の、マイクの方すいません、前の方にお願いします。皆さん
こちら
一番前です。
八王子の小林です。先生、先ほどあのソ連自殺率が、はい、ソ連教の抜いて日本が一番だと言いました、はい、おっしゃいましたよね、はい、うつ病重いとか、
この自殺率がね、
自殺率、
はい、
ちょっとびっくりしたんですけど、日本が、ね、一番、生活が安定したり安全だというのにね、またうつ病を待ってした人が多いですよね、これはどうしたらいいかというか、そういう質問なんですけど、
今日の話はその答えですそういうことです
なんか解決策がねあればと思って
今日の話がその解決策です
、はい、はい、ありがとうございます
あとなんかあちらで手を挙げてませんでした、
そちらの方にいらっしゃった方、
あれ違ったか、
はい、他にございませんでしょうか。ちょっと私からですね、
はい、
一つちょっと司会の身で申し訳ないですけど、あの会長は最初冒頭にあの妻を動かすために研究しないと、あのお互いでそういう話を
して
ます、
はい、
帰ってすぐ効果のある、方法なんかないかなと思いまして
すぐ効果のあるのは全くないですねやっぱりね、まあ、これはやはり観察ですよ。どういう時に妻が喜ぶか、どういう時に不機嫌になるかね、うん、それ気づいていけば、それをこう貯めていくとね、データとしてそうすると分かりますよね。それから男同士ですと、これはねどっちがいい悪いじゃないんですよ。これはあの結局男には男っても例外もたくさんあるんだけども、男同士は一言で済む場合が多いですよ。それを奥さんにやるとダメですよ、聞いてないって。5、6回言わなきゃダメね。そうすると、あ、聞いたっていうことになる。
はい、
それとやっぱり先ほど岡本さんの話にあったように、私はね、日本人はね、相手の長所を見る訓練をもっと真剣にやるべきだと思う。結局ね、なんていうか、縦社会で何百年何千年と生きてきたんですよ。だから力あるものがどうしても下に対してどっか傲慢なところがあるんです。本人自身は決してそうじゃないんだけど、そういうパターンが我々の中にね、刷り込まれているところがあるんですよ。だからやっぱり相手の長所を見る訓練というものをしていく必要があるんですわ。で、見て、そしてそれを口に出す訓練ね。だからそれをやるには、私はまあテレビの中でお話したように、快感覚の言葉をまず習慣化しようと。そうすると快感覚の言葉を習慣づけていくと、自然に感性が豊かになっていく。人間の言葉はフィードバックするんです、自分に。だから、やっぱりそこからだろうと思うんですよね。 で男、日本の男ってのはシャイですからね。うちの奥さん特に古いタイプ、私なんかもそうだけどね、まあ、あちらをずらっとこう古いだからストレートに妻を褒めるって下手くそできない。私はだから料理を褒める場合もね、こういう料理はよそでは食べられないって持って回って褒め方するわけね。だからやっぱり観察、それからやっぱり褒める。で夫婦喧嘩もねやったらいいんですよ。いやまあやってるでしょうけどただ早く収める、それを長引かせない。それからどんなに喧嘩しても言っていけない言葉は絶対言っちゃダメ、あるでしょ、侮辱的な言葉絶対言っちゃいけない、残りますよ。もう何かの時にもう引き出されますからね。あの時あなたはってこうやられますから、絶対言っていけないことは言わん、いうことは言えますよね。それでバーッとやってパッと終わって話題をパッと変える。そう簡単に行くかって、そう簡単に行きませんよ。これも訓練ですよ。私なんかはだからババーッと言ってパッと終わり。最初は向こうついて、それについてこれなかったけど、だんだん向こうもより覚えたからね。向こうは言いたいことバーッと言って、それでパッと話題変えてところどころってこっちは今度ついてからかった訓練ですよ、はい、まあ一番良くないのはなんて表面的な仲の良さだけで心がなんていうかな冷めてる、これ良くないですよね。だからその若い時はやれ愛とか何とかって言うけども、それ以上に年月を経過していくと大事なのはやっぱりむしろ友情というかね、夫婦というのは人生を共に戦う、まあ、昔の言葉で戦友という言葉がありますけど、まあ、若い時はそんなあれはないでしょうけど、むしろ年を取っていくとむしろそういうふうな気持ちでの結びつきを大事にしていった方がいいですよね。時間を長引かせるために余計なこと言えないの。
いや、ありがとうございました。はい、私と恐縮なんですけど、妻の方はスコレの方が大先輩で多分研究されたんだなと思います。はい、そちらの方、じゃあ、左の方からで右とお二人いきます。じゃあ順番次いきますかね。
スコレマスターズの町田ブロスコレマスターズ町田ブロックの大月と申します。今日は大変勇気づけられるご講話いただきましてありがとうございました。質問なんですけども、会長が会長のお父様お母様から、まあ、いただいた何ですかね、もう大切なものってどんなものなんでしょうか、教えていただければ幸いです。
まあいろいろありますけども、その父親の場合はね、私父親っていうのは何ていうかな、もともと何やぶし語りだったんですよ。でそれが、まあ北海道の巡業で悪い興行師に騙されてね、その日の売り上げ持ち逃げされて、座長でしたから、で結局その場で解散して、そして流れ着いたのが名寄という町でした。そこで私生まれたんですが、だから今、まあ、当時無声映画でしたから活動弁士、これで父親は住み着いたんですよ。だから小さい時から父親がいろんな話を聞かせてくれたんですよ。今でいうその時代劇ドラマね、そういうのをこう聞いて、だからそういう父親のその話し方とかそういうものを随分小さい時、多分それが根にあるんだろうなと思ってます。それから母親の場合は結局40で子供を産んでるじゃないですか。 だから私と同じ年齢の遊び友達の親っていうのは若いわけですよ、みんな。どっちかというと、だからどうしても年上の母親のところへみんなこう来るわけで、まあ愚痴言ったりいろんな、大体がみんな夫の悪口ばっかりなんですよ。したらもう母親がね、一生懸命聞いてるんですよ。それで一緒に泣いてね、そんな時はまあ旦那にガンとやったらいいのよとかさ。で私それ見ててね、人のことでよくもあんなに泣けるなとかねでもこういう仕事をするようになって思ったのは、やっぱりあれでカウンセリングになってるわけですよね。あ、聞くということ、一緒に、もう要するに共感なんですよ。だからその辺のところを、まあ、父親と母親それぞれもらったかなというふうに思ってますね。はい、じゃあ隣どうぞ。
埼玉の山口と申します。はい、小学校4年生の息子がおるんですけども、まあ、生まれた頃からちょうどスコーレ入っておりまして、まあ、そういう良いところを褒めてっていうふうに、まあ、母親の方やっておるんですけども、最近学校でのみんなはそうなのかすごい生意気でして、私の方にもいろんなへりくつ言ったりとか反抗したりとかするんですけども、その何ですか、まあ、母親は家内はよく褒めてやってるんですけども、私もですね、怒られながら極力叱らないように努めてはいるんですけども、その辺良いところを褒めるだけだとつけ上がってるような感じがちょっとするんですけども、その辺がどう、
叱るときには叱らなきゃいけませんよ。
はい、
ただ叱り方があるわけですよね。叱るときにも叱り方がありますよね。だからいいところをきちんと褒めといて、しかし良くないところを指摘する。だから叱り方が人格攻撃になっちゃいけないということがありますね。それともう一つ大事なことは、我々大人が、まあ私なんかも孫の年齢になっちゃったんだけども、子供の言葉で自分の言いたいことが言えるかということなんです。優れた学校の先生は子どもの言葉でちゃんと対応して子どもを導いてるんですよ。ところが我々大人は大人の言葉で子どもを説得しようとするんですよ。通じませんわ。だけどもし子どもの言葉で自分の言いたいことがきちんと子どもに語れるようになったら、あなたは一皮むけます。ものすごい難しいことです。それを怠るから、もう子どもが高校とか大学になったらもう一切会話ができなくなっちゃう。で、我々はやっぱりね、そこのところが課題だろうと思います。子を持つ親はある時期から子どもと会話ができなくなるっていうのはね、子どもの側に問題があるんじゃない、大人の側が大人の論理に安住してるんですよ。それで固まっちゃうんだいうところがありますね。まあよく考えてみてください。
はい、ありがとうございます。研究してまいります。
はい、はい、最後一つぐらい、はい、お時間も、迫っておりますので、それではこれで質問の時間は終わらさせていただきます。はい、会長どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。会長
ありがとうございました。はい。